聖書詩編2編7から8節、ルカによる福音書3章23から38節。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨハナン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミン、アルニ、ヘツロン、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セルグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。説教、神の子の系図。ただいまご一緒にルカ福音書の言葉に聞きました。込み出しにもあります通り、今日の箇所は全体が系図として書かれたものですので、人の名前が今お聞きになったように次から次へと出てきます。シエスを含めて77人です。ところが最後の言葉はそして神に至るです。普通系図というのは人の名前だけですから、最後が神に至るで終わっているのは、一風変わった系図と言えるかもしれません。この系図を書いたルカは何か考えがあってこうしたのだと思います。ところで初めのところにはイエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であったとあります。元の文章を見ますと、私たちの聖書で訳されていない言葉があります。それはイエス自身もという言葉です。気づかないぐらいの小さな違いかもしれませんが、このイエス自身もという言葉は誰かがすでに宣教を始めていたことを伝えているように思います。それで他の誰かだけではなくて、シエスご自身も宣教を始められたと、それがシエス30歳の時だったと言いたいわけです。シエスの前に宣教を始めた人として思い浮かぶのは洗礼者ヨハネです。彼は自分の後から宣教を始められるシエスのために、人々がシエスを受け入れられるよう準備をする役目でした。シエスの前に宣教を始めたのが、洗礼者ヨハネであるのは確かですけれども、ルカがイエス自身もとしたのは前後の段落とのつながりを意識したためだと思うのです。前の段落にはシエスが洗礼を受けられた出来事が書かれています。この時シエスに聖霊が下ってこられたとあります。また後ろの段落にはその聖霊に導かれたシエスが荒野に連れて行かれ、悪魔から誘惑を受けられました。 シエスは悪魔からの誘惑を退けられた後、ガリラヤ地方にお帰りになってようやく宣教を始められました。シエスが宣教を始められるに際して、前後の段落からは聖霊が大きな役割を果たしておられるのが読み取れます。シエスが30歳で宣教を始められたのも、洗礼を受けになって聖霊が下ってこられたことによります。シエスに聖霊が下ってこられたから、シエスご自身も宣教を始めることがおできになったとルカは言いたいのではないかと思うんです。つまりシエスより前に聖霊が宣教を始める備えをなしておられたというわけです。シエスが母マリアから生まれる前にも聖霊による備えがなされていました。天使ガブリエルはマリアに、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包むと告げています。この天使の言葉通り、マリアは聖霊の働きによってシエスを身ごもりました。聖霊を抜きにしてシエスがお生まれになることはありえなかったわけです。ルカは聖霊の働きの大切さを伝えています。シエスの宣教においても聖霊は重要でしたし、それはキリスト者にとっても同様です。シエスの弟子たちに聖霊が下ったのは、使徒言行録2章にあります聖霊降臨日でした。聖霊を受けた弟子たちはユダヤ人に福音を語り、悔い改めと洗礼を進めました。その時彼らは賜物として聖霊を受けると告げました。つまり聖霊が下ることによって宣教が始まるわけです。またシエスを信じない人たちが聖霊を受けることでもあるわけです。私たちもこうして聖霊を受けることができました。聖霊を受けて終わったわけではなくて、その時から各々の宣教が始まりました。シエスは30歳からでしたけれども、私たち自身の宣教は聖霊を受けた時から始まっています。その宣教はここでの系図と関係していることを伝えているのかもしれません。さて、今日の箇所の23節では、シエスの宣教開始を語る言葉の後で、イエスはヨセフのことを思われていたという言葉から系図が始まります。この系図の内容に入る前に触れておきたいのは、マタイ福音書との関係です。聖書における系図で私たちにとって強烈なのは、マタイ福音書の初めにある系図ではないでしょうか。以前からよく学校や駅などで聖書を無料で配布している団体があります。その聖書は旧約聖書がない新約聖書だけのものです。配られた聖書を開いて最初に読むことになるのがマタイ福音書の系図です。カタカナの名前が続いて、それだけでうんざりしてしまって読むのをやめてしまったという話をしばしば耳にします。だからカタカナの名前が出てくると読み飛ばしたくなる。今日のルカの系図もどうせマタイと同じだろうと思うと裏切られます。すでにお気づきかもしれません。マタイではアブラハムから始まって子孫の名前が挙げられていってシエスで終わります。ルカは逆にシエスから始まって遡って先祖の名前が挙げられていきます。そしてアブラハム以前の先祖にも遡って、はじめに申し上げました通り神にまで行きます。大雑把に申しますと順番をひっくり返したわけですが、ルカの方が長い系図になっています。大きな問題がありまして、 途中に出てくる名前がマタイとルカでは半分ぐらい違うんです。著しく違うのはダビデとシエスの父ヨセフの間です。例えばルカではダビデの息子の名前が31節にはナタンとなっています。ナタンはダビデの息子ですけど、ダビデの後継ぎではありません。ダビデの後を継いだのはマタイの系図に書かれているソロモンです。まあ、時代が古いから仕方がないのかなとも思うんですけれども、系図が書かれた時代に近いはずのヨセフの父の名前でさえマタイとルカでは異なっています。まあ、ぜひ確かめていただきたいと思います。マタイとルカでどうしてこれほど違うのか、まあ、ある説によりますと、ルカは母方、つまりマリアの家系の系図で、マタイは父方の系図だと言います。ダビデは両方の系図に出てきますので、ヨセフとマリアにとってダビデは共通の先祖ということになるんでしょう。まあ、しかしこの説を裏付ける証拠はありません。まあ、その他にもいろんな説があります。一つ一つ申し上げませんけれども、どの説が正しいのかは誰にも分かりません。確かめようがないのです。このように書かれている内容の食い違いは系図に限らず、まあ、聖書でしばしば見受けられます。しかし聖書に書かれている以上、私たちはどちらも真実だという姿勢で読むことが大切ではないでしょうか。つまりなぜ違うのかを追求するよりも、その違いを通して何を語ろうとしているのかを追求する方が私たちにとっては有益であるということです。まあ、系図の違いについてはこれぐらいにいたしまして、まあ、系図の内容に入ります。シエスはヨセフの子なのですけど、ここには思われていたとあります。シエスはヨセフの子だと言い切っているわけではなくて、思われていたというのですから、まあ、どことなくあやふやです。何か事情がありそうです。今日の箇所までに書かれているシエスの誕生とその後を思い起こしてみましょう。ルカ福音書はシエスの誕生の場面をマリオが身ごもるところから克明に伝えています。マリアはヨセフと結婚することになっていたと書かれていますし、シエスがベツレヘムで誕生なさった時もヨセフはマリアに伴ってベツレヘムに出かけています。マリアと一緒に住民登録をするためでした。シエスが誕生なさった後、シエスを捧げるためにヨセフとマリアは2人でエルサレムに出かけ、故郷のナザレに家族で帰っていきました。シエスが12歳になった時も家族でエルサレムに出かけました。これらのことからシエスがヨセフの子として成長なさったのは間違いありません。シエスがお育ちになられたナザレの人たちはシエスがヨセフの子だと疑わなかったはずです。シエスはヨセフの子なのです。それなのにここではヨセフの子と思われていたというんです。人々からはヨセフの子と思われていたけれども、事実としてはそうではないという意味かもしれません。マリアは聖霊の働きによって身ごもりましたので、ヨセフは生物学的な意味での父親ではないということでしょうか。まあ、この言葉の問題は系図全体から読み解くべきかと思います。系図全体を見てみますと、この系図の特徴は、まあ、先ほど申し上げました通り、マタイと違って先祖に遡っていくところにあります。旧約聖書にはいくつも系図が収められておりますけれども、そのほとんどはマタイの系図のように先祖から始まって子孫にへと続いていきます。 ルカのように先祖に遡っていくというのは聖書では珍しいのです。この点も系図を読み解く上で重要かと思います。この系図はシュエスから始まって次はヨセフで、ヨセフはエリの子とあります。まあ、その後24節のマタトからあとは名前しか書かれていませんが、それぞれの名前にはエリの子というのと同じように何々の子という言葉を補うのが正しい読み方です。つまりエリはマタトの子、マタトはレビの子と、そういうふうにこの系図は続いていくわけです。その時にここで言う子、子供というのは父と息子の関係であると同時に子孫という意味も併せ持っています。シエスが誰の子孫かということです。例えば聖書にはシエスをダビデの子と呼ぶ箇所があります。ルカ福音書では18章にシエスがエリコという町の近くで道端に座っていた盲人から呼びかけられる場面があります。この時盲人はシュエスにダビデの子イエスよというふうに呼びかけています。シュエスはダビデの息子ではありませんが、ダビデの子孫なのです。子孫を子という場合があるわけです。今日の箇所も同じです。シエスはヨセフの子であると同時にヨセフの父であるエリの子孫でもあるわけです。またエリの父であるマタトの子孫でもあるのです。つまりシエスはここに名前が挙げられている全員の子孫ということです。シエスはダビデの子孫であり、34節に名前が出てくるアブラハムの子孫であり、終わりに出てくるアダムの子孫でもあるのです。これは系図を遡って書いているからできることで、逆だと難しくなります。特に最後のアダムの子孫は特別な意味を持ちます。言うまでもなく、アダムは神によって最初に作られた人です。アダムという言葉そのものが人という意味を持っていることからも言えますが、アダムは人間の代表です。すべての人はアダムの子孫と言われます。アダムは神に似たものとして作られ祝福されましたが、罪を犯して死を定められ祝福されていった楽園から追い出されてしまいました。すべての人もアダムの子孫ですから、神によって作られアダムに与えられた恵みとともに、その反対にアダムに課された定めもそのまんま負っています。神に似たものとして作られ祝福されたのですが、罪に陥っているのです。私たちも例外ではありません。私たちもアダムの子孫です。そしてこの系図によればシエスもアダムの子孫なのです。シエスはアダムと違って神に作られたり罪に陥ったりなさいませんけれども、それ以外の点においては人と同じになられました。つまりこの系図でシエスがアダムの子孫と言われているのは、シエスは私たちと同じ誠の人であったということです。シエスは人としてこの世に生を受けるために聖霊の働きによってマリアからお生まれになりました。シエスがお生まれになる前に天使がマリアに告げた通り、神はすべての人を治める王としてシエスを生まれさせられました。シエスがお生まれになった夜には天使が羊飼いに現れ、あなた方のために救い主がお生まれになったと告げています。そして30歳まではナザレで、まだ宣教を始めずに過ごしておられたわけです。 救い主と言われておりましたけれども、私たちと変わることのない一人の人としてヨセフの子と思われていたわけです。その主イエスは系図の最後で神に至るのです。元の文章には至るという言葉はなくて、神としか書かれておりません。でもアダムまでの系図の読み方に従うならば、アダムの子に続けてここは神の子という意味になります。イエスはアダムの子であるにもかかわらず神とつながっています。イエスは神の子です。この系図はこれを伝えたくて、ヨセフからずっと遡ってきました。イエスはヨセフ以前の人たちが歴史を紡いできた中から、神のご計画に従って人として生まれてこられました。と同時にイエスは神の子なのです。神の子が人として生まれてこられました。イエスはヨセフの子と思われていたという言葉の意味はここから読み解くことができます。イエスはヨセフの子、アダムの子と言っていいかもしれませんが、つまりただの人と思われていただけかもしれませんけれども、実は神の子なのだということです。これを裏付ける言葉が今日の箇所の前にあります。イエスが洗礼を受けられた時に天からこういう声が聞こえました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。神もイエスを愛するご自分の子、すなわち神の子だと公にしておられます。しかも神は天使を通して羊飼いに告げられた通り、イエスを救い主としてお使わしになったのです。30歳まではイエスはそのことを公にする機会がありませんでしたので、ヨセフの子と思われていたのは仕方がなかったのかもしれません。けれどもイエスはこの後宣教を始められ、神の子と呼ばれるようになるのです。ところで、パウロもローマの信徒への手紙の始めでイエスを神の子と信じる信仰を明らかにして次のように語っています。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。パウロが申しますのはこういうことです。神の御子であられる主イエスキリストは肉によれば、つまり弱さや脆さを持つ人間としてダビデの子孫からお生まれになった。ところが死んで復活なさり、すべてを支配なさる神の子と定められたことが聖霊において私たちに明らかにされた。弱さ、特に罪によって肉体の脆さを持っているはずの人間であるイエスが十字架の死を突き抜けて復活させられました。その復活の姿には新しい命が表されています。神の子であるイエスには人間が死から救われるのが示されているわけです。その救いに人々を預からせるためにイエスは教会をお建てになり、ご自身が始められた宣教を教会にお命じになりました。イエスを神の子と信じる信仰がイエスと私たちと結びつけています。アダムの子孫である私たち罪人もイエスによって招かれ、イエスと共に交わります。その交わりを通してアダムの時に失われた祝福を回復させられます。イエスが死と復活によって成し遂げられた救いに私たちも預かるのです。だとしますと、ヨセフから始まりアダムに至る系図の最後に単に神のことを書き加えられただけではなさそうです。私たちが神の子を信じて救いに預かれるように、神がお考えになられた結果がこの系図に 表されているのだと思います。神の子を私たちに与えてくださった、私たちが神の子を信じること、神によるこの救いのご計画を私たちはこの系図を通して教えられます。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、人としてお生まれになったイエスは神の子である、誰も知りませんでした、気づきませんでした。だからイエスが神の子であるとあなたご自身が聖霊を通して知らせてくださいました。私たちがイエスを信じて救われるようになるためにです。あなたの深い知恵をたたえ、尊い慈しみに心から感謝を申し上げます。罪人として生まれてきた私たちを神の子のもとに導いてくださいました。私たちもまたあなたの救いのご計画の中にあることを信じます。私たちを聖霊で満たし、救いのご計画のためにお役立てください。教会を主の御心にかなうように整えてください。教会に集う一人一人をどうか顧みてください。恵みと祝福を豊かにお与えください。特に苦しむ人を助けてください。病気の人、体が弱っている人を癒し支えてください。治療中の人をどうか回復させてください。悩み、また迷う人に解決の方法をお示しください。看病している人、介護している人の健康どうかお支えください。私たちの思いを超えて働かれる主を信頼いたします。すべてが御心の通りになりますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。